つおたのコーナー。
イエーイ。
イエーイ。
あれ、そんな、そんな始まりでしたっけ。
つおたが来ると本当に私たちは嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ヒルアンドンさんからいただきました。ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
最近見た映画をね、いろいろ紹介していただきます。最近見た映画というところで、眠るバカが良かったです、うん。大学生のモラトリアルム感と、何者にもなれない焦りと諦め、先輩と後輩の関係性の尊さ、ライブシーンのぶち上がりなど、いろんな人に見てほしい。うん、感想聞きたくなる作品でした。ベイビーワルキューレ好きには絶対見てほしいです。ということで、監督がね、同じ坂本優子さんですかね、うん。っていう感じですよね。はい。で、次、配信映画だと、めっちゃ予算かかっているらしいのに、少なくとも日本ではあんまり話題になっていないネットフリックス映画、エレクトリックステイトが良かったです。ルースト兄弟の、ね、監督最新作で、音楽はアラン・シルベストリー、アベンジャーズ俳優も多数出演の SF 大作、もうアベンジャーズじゃないかみたいな感じですよね。っていうことですよね。はい。で、評論家筋は、酷評も多いようですが、サクッと楽しく見れる娯楽作でした。ということで、愛嬌のあるロボたちのデザインがとても良いですよと。あともう一個、ドラマですね。ドラマだと、363回で、畑さんがお勧めされていたけど、ご自身はまだ見ていないとおっしゃっていた、ディズニープラス。はい。ディアデビル、ボンアゲンを見ていますと。はい。私はネットフリックス版のディアデビルはシーズン1までしか見ておらず、パニッシャー登場まで知らずに鑑賞してるんですが、あ、大丈夫ですか？それでも十分楽しみ好きになっていると感じました。パニッシャーのドラマシリーズも時間があれば見たいです。時間があれば、ということで、はい、いただきました。
最初に見てください。パニッシャー。
え？え、ちょ、
デアドビル
シーズン1。
いいか。
デアドビルいいか。
そうなんですか。これ一応念のため確認しますけど、気持ちだけの問題じゃなくて確認しますけど、パニッシャー単独で見ても別にディアデビルのも前知ってないってことか。
だからシーズン0として、パニのディアデビルシーズン2を見てください。まず。
じゃあシーズン2は見なきゃいけないですか、ディアデビル。
あの、ディアデビルパーダ飛ばしていいか。
あ、そうなんだ。繋がってるんですね。ああ、なるほど。まずほんではそこからいきますよ。ボーンアゲンは、どうなんですか？パニッシャー勢は見てるんですか？
NBK は、
うん。
NBK は最新まで見てます。
お、さすが。
あのまだ1話しか見てないです。う
ん、あれ？
ちょっともう、1話で、
大丈夫
ですか？ 1 話でちょっと力、いろんな意味で力つきました。いろんな意味
で。うん、あら、ちょっと。
うん、はい。
はい。
ね。
はい、もう畑さんなんかもね。
はい、あ、そうですね。はい、私もまだ見てないんですけど。
あれ畑さんが、
忙しくてですね。
紹介。あ、そうですね。
時間が取れずという
か、
そうです。ヒロアントさんと同じ、時間があれば。
時間があればね。
っていうやつ
ですね。だから、はい、あれですね、畑さんからは、時間があればぜだとしたら、ちょっと、ヒロアントさんにパニッシャー見ろと、ちょっと強くは言えない今、みたいな。
そうですね。まあ、ほら、ゴールデンウィークとかもあるし。
お、
全然。
なるほど。
そう、いつだって見れるはずです。
なるほど。
いつだって。
ということは、畑さんは、ゴールデンウィーク明けには、フォアゲッツ
で、まあ。そうですね。まあ、私は、世間の連休関係ない人間なので、あれですが。
はい。
まあ、今の仕事が終われば見るんで、はい、大丈夫です。
個人事業主、いつでもコントロールできるはず
で、うん、そう。
でも仕事が来ると引っ張られちゃうというね。
そうなんです。
なるほど。あ、どうなんですか？1話見た、あと、今のところ全話見てるお二人からすると、ご案件どうでしょう？
うん。いや、全然悪くないと思いますけど、はい。なんだ、TV on the Radio が流れたのがよかったです。
ああ、バンド、ニューヨークのバンドね。はい、はい、はい。
最新話まで見ててもとても良いですよ。
なるほど。
4話、5話が本当にいいので、本当早く見てほしいです。
おろろ。
1話のハードル結構、見始めないといけないというハードルは結構高いと思うんですけど、4話に、他のドラマの人が出てくるんです。
おー、それ言わないでおくけどみたいなことですか、
うん、言わない方がいいかな。まあ、一応 多分事前にもニュースにはなってたんですけど、まあ、あのヒーローではないんで。
あいつかな。
そうです。うん。うん、
あいつかな。
ぜひぜひ。
ぜひぜひということで、そうですね、ゴールデンウィークにみんな見ましょうという感じね。
は
い、
うん、見ましょう。
なんならゴールデンウィークあるんだから、デアデビル1から。見て、パリシャも見て全部見ましょうみたいな感じなん
ですね。まず漫画を入手してみてください。ボーンアゲイン。
なんですか？なんですか？
ボーンアゲイン。
入手が難しい。
どんどんハードル上げていきますけど大丈夫ですか？だからそれ入手できるもんなんですか？サクッと。
7000円ぐらい出せば入手できます。
それはもう、
7000円か。
それは今、
サクッと入手できます。
絶版中ってことですか？あ、なるほど。なるほどね。金が物を言う世界ですね。はい、ということで、はい。あとどうですか皆さん。眠るバカとかは、まだ誰も見てないかな、うん。
あの、漫画がね、サブスクに入ってたんでね、ダウンロードしました。うん、読んでないけど。
あ、そうなんですか。
あの、アマゾンの読み放題に入ってたんでね、ダウンロードしましたよ。
なるほど。あれ、石黒正和さんの、
うん。石黒さんの漫画読んだことないんですね。
あ、そうなんですか。で、小田さんともゆかりがある。
う
ん、みたいなね、
ね、
ことで。石黒さんでございますけども、はい。でもなんか、あれらしいよね。なんか、ずっと、その、坂本監督も、眠るバカやりたくて、そういう雰囲気も入れつつ、ベイビーアレクイレも作ったみたいな、あるらしいから、ね、監督的にも、結構原点的な、何かあるっぽい、らしいですよね、うん、っていう。うん、
そうです
ね、だからベビーガル系好きには絶対見てほしいですというね、はい、ヒルアンのためにいますし、うん
うん。
これ音楽ものなのライブシーンが
なんか先輩がバンドやってるみたいな感じ、
ね、ああ、なるほど。大学生のみたいなね。うん、うん、うん。ちょっとね、最近本当に毎週のようにもう3個も4個も見たい映画が重ねすぎてて、もう見れるものが本当に全然ないんですけど、中でいつか見たいなと思ってるんですけどね。うん、うん、あとは、でもこれはあれだから、だからベビーラッキーみたいにアクションはないのかな？
ないんじゃないかな。
なんかね。
うん、格闘アクションはないんだと思いますよ。まあ、
そういう、そうだよね。だからベビーラッキーであの、アクションとかじゃない二人のこう日常のふわふわしたやつとかが近いのがいっぱいあるんだろうなっていう感じですか、うん。あと、これ、配信、ネットリックス、エレクトリックステイト、うん、ルースト兄弟最新作。
これ原作をね、はい、7年前ぐらいから欲しいものリストに言ってるんですけど。
あ、これ原作
なの？あの、ビジュアルノベル。
欲しいものリスト。
あ、ビジュアル
ノベル。ビジュアルノベルじゃない。ビジュアルノベルは、あの、違いますね。あの、言い方は違う。あの、
グラフィック？
グラフィックノベルです。
グラフィック
ノベルはね、ちょっと、はい、あの、
また違うジャンルですか。はい。じゃあ、結構、原作の時点で意外と、有名というか話題だった。
そうですね。うん。うん、それでなんか、ルスト兄弟が映画化するぞって、5年前ぐらいから言われてて。はいはい、
ね、なんか、あれですね。キャスト見たら、うん、今話題のスタンリー・トゥッチが出てらっしゃる。
うん、お公共選挙。
強行選挙の。
ねえ。
ねえ。
頑張ってたけどな、頑張ってたな、
薄い。
あ、ジャンカル・エスポジートさんも出てますよ、バラ君。
うん。
お、本当だ。
ね、うん。あれだよね、
あれ、なんか、コメンテーターって、ジョー・ルッソって書いてますよ。本人出てますよ、監督。
なんか、あれだよね。同じ原作者の人の作品が Amazon のドラマにもなってるよね。
あ、そうなの？
ザ・ループっていうやつ。
へぇー。
へぇー。あ、キーホイクワンが挑発になってたの、これか。
あ、キーホイクワンが挑発で。
へぇー。クリス・プラットも挑発？もしかして。
うん、ああ、そうかも。
ロボットがいっぱい出てくるの？で、ロボットの声がいろんな、これまたいろんな人がやってるのか。ああ。
声が豪華ですね。
すごい豪華ですね。ね。なるほど。ちょっと、でもやっぱりなんか、こうね、 ルスト兄弟が、とこの人たちが、とか言っても、やっぱりなかなか配信系は、なんか話題にならないですね。
うん。うん、そうね。
見たらどう面白いんだろうな、とは思いつ
つ。全然こういうやつですね。
うん、原作の画像が上がってるな、うん。あ、こんな、あ、こんななんすか。雰囲気ある、めっちゃなんか。
あ、本当だ。かっこいい。
ね
え。
かっこいい。かっこいいな、かっこいいな。
なんか、あと怪物はささやくみたいな雰囲気が。
ああ、確かに、
ね。
うん、うん、うん。
ああ、なんか、また違う画像が。
こういう、なんか、絵に、横になんか文章がついてるみたいな。
あ、そういうスタイルなんだ。あ、
ああ、なんか見たことある。
グラフィックノベルってよりは、確かに、ビジュアルノベルみたいな。
うん、ビジュアルノベルって言うと多分、誤解を招くから。
あ、そうなんですね。うん、まあでも、そうですね。国境も多いようで、サクッと見れる娯楽作ということで、なんかこう、ルスト兄弟だから、すごいいろいろな視点で中身あるかと思うと、肩透かしとはなるけど、娯楽作として、アイキャのロボットたちを見るよって感じだといいのかな、うん、みたいな感じで。ね。
はい。
ね。うん。そういうのも大事ですよ。やっぱりね、そういうのも。
時間があれば見たいと思います。
はい、時間がね。
はい、
やっぱ時間がなかなかね、ないんですよね、今。
はい、ちなみに。
情報型のこのような。
はい。ちなみに、デアディブル、ボーンアゲインのコミック版は、今、メルカリ見たら1万円を超えておりました。
うん、あ7000とか
8000
とか。
あ、7000円じゃなかった。
ドラマ始まる前にね、8000円ぐらいって書いたんだ
けどね。あ、なるほど。やっぱドラマ始まったからね。
ああ。
時価が上がっちゃって。うん。うん、まあ、そういうもんですよね。はい、ちょっとお金に余裕ある人は、それも買っていただいて、はい。はい。ちょっとゴールデンウィークを皆さんこういうことで充実させていただければという感じでございますね。はい。ということで、平野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
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 じゃあ本編行きましょう。はい。ということで、改めまして、ドイラジでございます。今回は365回。365回ですね。はい。なっております。お相手は私、おまけと、
NBK と、
はたと、
たんたんと、
ガラです。
はい。で、本日やっていくコーナーは、新作映画をね、みんなで映画館で見てきて、それに対していろいろみんなで感想を話し合っていこうということで、うん、急ぎ映画館やっていきます。で、今回の作品は、ミッキーセブンティーンになります。あ、ごめんなさい。あらすじが用意されてます。
はい。用意してます。
すいません。ありがとうございます。
2025年アメリカ映画。失敗だらけの人生を送ってきたミッキーは、何度でも生まれ変われる夢の仕事で一発逆転を狙おうと、契約書をよく読まずにサインしてしまう。しかしその内容は、身勝手な権力者たちの命令に従って危険な任務を遂行し、ひたすら死んでは生き返ることを繰り返す過酷なものだった。ある日、手違いにより彼自身のコピーが同時に目の前に現れて、というお話です。
うん。そんなような感じだと思います。はい。じゃあ、テンションかな。メンバーのそれぞれのテンションというところで。でも、じゃあおまけは、そうですね。なんか、普通に面白かったです。とっても。うん。まあ、わかりやすく、ブラックコメディな感じで。はい。まあ、普通に面白くて、クリーパーが可愛かったです。はい。そんな感じです。はい。じゃあ次は ?NBK さん。
はい。まあ、変な映画ですけど、私も普通に楽しめました。普通にっていう言葉はどうなんだろうって感じですけど、楽しかったです。クリーパー、可愛いですね。
可愛いですね。
はい。ぬいぐるみ欲しいなって思いました。
欲しいですね。
うん。
じゃあ、畑さんお願いします。
はい。私も、好きな部類の映画だったので、
うん、
楽しんで、ジョン・ウィックとか見た後に、劇場を出るときに、なんかシャキシャキ歩いちゃうな、みたいな感じ、わかります？なんか、ああいうシャキシャキ動く人の映画見ると、こう自分もシャキシャキ動けるような気分になって、なんか映画館出るときにこうスッてこう立ち上がるみたいなやっちゃう ですけど、うん、この映画見た後に多分セブンティーンに当てられてるみたいで、うん、階段うまく降りれなくなってて、体がなんかふわふわするんですよ。なんか変な歩き方になっちゃって、いつもはすごい歩くの早いんですけど、すっごい歩くのが遅くなっちゃって、
う
ん、
なるほど。
はい、あ、映画楽しんだんだなって思いました、それで。はい。
はい。じゃあ、タンタさんお願いします。
はい。私ちょっとポンジュの監督の作品苦手なんで、ちょっと今回も怖いな、うん、怖いなって思いながら見に行ったんですけど、まあ、全然超見やすかったんで、うん、だから逆に言うと、ポンジュの作品が好きな人からはきっと不評なんじゃないかなって、思いました。はい。
うん。
はい、じゃあカラ君。
そうですね。まあ面白い、いい映画だったと思いますけど、後出しでこういうのが出てる時点で負けてんだっていうのが、なんか、すごく複雑な感じになりました。気持ちがね。まあ、でも、膝枕してあげたい俳優ナンバーワン、ナンバーツー、ガーラの中で一に争う、俳優、パティちゃんこと、ロバート・パティンソンに変わったんですね。パティちゃんね。
誰と争ってるんですか、そこ。
これはね、アルフィー・アレンさんです。ジョジョ・ラビットのサム・ロックウェルの部下。ゲームオブ・スローンズの、シオン・グレイ・ジョイさんです。
ああ、なるほど。そういうことか。
ああ、
そういう有名なんだな、
いろんな俳優見る目線もあるということで。パティちゃん。はい。はい、ということで、ミッキーセブンティーンになります。まず監督は、はい、先ほどからもちょこちょこ出てきますけど、皆さんから、ポンジュの監督ですね。うん、韓国のポンジュの監督。はい。で、ポンジュの監督が、まあ、韓国映画、韓国キャストじゃなくて、まあ、超ハリウッドなのかな、そうですね、制作プラン B とかですね。うん、はい、で、撮った SF、まあ、大作みたいな感じで、やっております。で、主演の方が、はい、さっきからも出てますけど、パティちゃんで、ということで、ロバート・パティンソン。うん、まあ、一人二役なのか、一人何役なのか、みたいな雰囲気ですけども、うん、はい。で、やっております。たくさんのミッキーを。はい。で、あとは、そうですね、名前が知られてるところでいくと、まあ、やっぱりですね、マーク・ラファロ、トニー・コレット、ね、ちょっとなかなか、うん、なかなかな人たちをやってましたけども、とか、あと、そうですね、昔からの、こう、いろいろなライブ落としがスティーブン・ユアンが、さんが出てたりとかと言っておりますかね。うん。そんな感じで。
スティーブン・ユアンって、ポンジュの作品出たことあったっけ？
スティーブン・ユアンさんはひょっとしたらポンジュの監督が初めてかもしれないですね。うん、確かに。確かに初めてかな。あ、出てました。オクジャン出てました。
ああ、まあでも、あれだね、売れたって言ったよね、スティーブン・ユアンが。
あ、そうだと思います。そうですね。ウォーキングデッドですか？ウォーキングデッド以降だと思います。うんうん、はい。ということでね。はい、最近だとね、何年か前にスティーブン・ヨンさんは、ノープとか出てましたね。結構、ヨーダン・ピーチとかいろいろ。
印象的なね。
結構いろいろ出てますよね。ということで、はい。結構いい作品ばっか出てるなと、ミナリとかも出てたし、ね。韓国だとバーニングとか出てたりとかいろいろ出てますね、ということで、はい、頑張っております。はい。そんな感じかな。まあ、あとはちょっとこう、そこまで、なんだろう、有名というか、目立った人たちはあんまりいないのかなという感じなんですけど、まあ、それぞれいろんな人がいたなという感じでございますね。はい。ということで、感想もいただいてますので、まず感想を、はい、メールいただいてるのを紹介してから、いろいろみんなで話していこうと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ、メール紹介、畑さんからお願いします。
はい。ラジオネーム、サハルさん。ポンジュの監督作は結構好きなので、本作も期待値高めでしたが、個人的にはうーんな感じです。面白いんだけど、軽く不足というか。うんうん、個人的にポンジュの監督を見る上で以下の要素。土砂降り、犬、車のサイドミラーを壊す。飛び蹴り、北朝鮮ネタがあるか注目していましたが、本作はさっぱりなし。まあ内容は SF なのでそりゃそうだ。ただポンジュの要素というよりは、他作品要素が強い印象でした。何度も死んで何度も生まれる主人公の設定は、似てる作品は山ほどありますが、 コピーが重複して二人になる点はガンツで見ましたし、クリーパーについてはもろにナウシカやんけというか、ポンジュのナウシカの実写化やりたいんかと唖然としました。ただ終盤にクリーパーが言ってたことはハッタリでしたというオチは、ハッタリで事態を解決するオチが好きな私としてはすごく嬉しかったです。はい、以上になります。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、あれなんですけど、すごいどうでもいい話から始めてもいいですか。どうでもいい、どうでもいいって言うともしかしたら失礼かもしれないんだけど、ポンジュナの、ボンジュナの発音的に。
ああ。
いつもね、こう、英語で見ると誰のことだろうと思っちゃう。
英語表記がね。
確かに。
そう、あ、ペルナもさ、バエって。
そうそうですね。
ベなのかな、まあ。うん。
なんかね、英語表記でそういうのになるけど、うん、まあ、ポンジュノさんですよね。
ポとボの間ぐらいの
感じ。カタカナ表記だとポですね。うん、
韓国語の発音って濁ってる系だと日本語で表記できないっぽいのありますよね。うんうん、ああいう感じなのかな、
うん。うん。
っていうのはちょっといつも気になるなって思います。
ちょっとその辺は、
誰か、
僕らには
韓国語の詳しい方教えてください。
は
い、
詳しい方はちょっと教えていただければ、メールを一個一個いただければ嬉しいでございます。はい。
NBK ですけど、
はい。
ポンジュの監督作品は全部見てるわけじゃ多分ないと思うんですけど、うんうん、そのポンジュの作品要素、
うん、
っていうのがあるのを初めて知ったんですけど、今回土砂降りなかったかなみたいな、ちょっと思い出しながら、土砂降りっぽい表現はないか、土砂降りはないか、雨はないか、あ、吹雪はあるか、うんっていうのをなんか思って、
ね、
車のサイドミラーじゃなくて宇宙船のサイドミラーっぽいのあったかもしれないとかいろいろちょっと考えて見てました、うん、犬とかもそうなんですね、うん、
そうね。
これは毎回あるんですか、こういう要素が。
毎
回どれかはあるかな、
毎回がないか、どれか、でもなんかその一個一個見るとこの作品この作品この作品みたいな、この、うん、強烈なシーンがね、うん、思い浮かぶみたいなのは、
ね。飛び蹴りっていうか、ドロップキックで。
飛び蹴り、そう、そう。そうそうそう。飛び蹴り、ドロップキックの飛び蹴りなんですけど、両足揃い、ポーンっていうね。それはなんかこう初期の頃なんか結構あったっていうので、トレードマークみたいな、ありましたね、という、
ね。殺人の強くでもあったし、グエムルのね、葬式シーンので、ね、横から飛んでくるドロップキックみたいな、ね。
そう。そうなんですよね。
パラサイトでもあったかな、それは。
うん、ではなんか結構まだポンジュノさんの監督っていうところであんまり大きく言われる前とかは、韓国映画全体の雰囲気で、韓国映画ってなんか蹴るとき飛び、ドロボイキックするぜみたいなぐらいの印象を強くこう与えるぐらい、初期の頃、2000年代前半から中盤ぐらいまではインパクトあったって感じでしたね。その飛び蹴り自体がね、韓国映画のトレードマークになってっていうか、うん。でもなんかこの要素の中だと、ねえ、せっかくだから、こう、ドロップキックぐらいはどっか入れれないかなって言ったら、今回もね、思いますけどね。他のやつはなかなかね、っていう。
ミッキーの部屋に行く途中の階段の上からドロップキックしてほしかったですね。
そうね。てめえってドロップキックやるんだけど、こう、かわされて、痛い痛い痛いってなるみたいなね。やってもいいな、みたいな。ねえ、もう、そうそうそう。まあでもなんか、やっぱ、なんか全部に共通してる要素がどんだけあるかは別としても、やっぱりこう、なんかこう、一つ一つのね、要素とかが印象に残るような絵作りをするっていうのは、やっぱありますかねってか、のかもしれないですね。うん。
まあ、ナウシカっていうか、オーブ、クリーパー、はい、でしたけど、
うん。
まあ、あと、まあ、ナウシカであり、もののけ姫的な、なんか、ものを返すみたいな、うん。そういう大事なものを返すみたいな、うんうんうん、はい、要素もありましたけど、やっぱ、ポンジュアさん、まあ、ご自身でも言われてますけど、日本のアニメやっぱ好きなんですね。
うん、うん、うん、うん。
うん。お前2回目だぞっていう。うん。グエムルもね、
うん。
うん、パトレイバーでしたからね。
ああ、
うん。
はい。パトレイバーに怪奇物13号っていうね、ああいう怪獣が出てくる回があって、
はい、街中で、は
い。それ用の、それが映画になったりしてるんですけど、うんうんうん、あまりこう話題にされない劇場版3でそのエピソードになってるんですけど、
それは3なんですね、はい、
結構ねグムのビジュアルとかモロなんですよ、まあ、だいぶ似てるというか意識してんだろうなっていうね、この画像送りましたけど、
でもそう考えるとこうポンジの監督なんかこの怪獣とか怪物みたいなこう可愛い感じですよね、うん。なんかその愛嬌あるっていうか、うん、動作とかで、見た目に反してじゃないけど、うん、見た目だけじゃなくって、そうそうそう。そういうのも出てんなぁとは思いますね。うんうん、あと、クリーパーちょっとほら、意外とこの、なんだろう、ちっちゃい子たちはね、ムチムチ感あるじゃないですか。うん、まだ、外骨格が硬くないみたいな雰囲気で。うん、あの感じは、やっぱ奥者のね、お豚さんの雰囲気ある。
今、小豚ちゃんみたいだよねって言おうと思ったけど、やっぱ豚
そうそうそう。
豚好きなの
か。だから、繋がってんなと思ってね、そういう。可愛い感じでしたよ、
うん、可愛かった。だから、刃物を、なんかみんなで、持ってる刃物を取って、
ね、これみたいな、
わーって、ね。可愛かった。
なんじゃこりゃ、
みたいな。って思ったけど。
可愛かったですね。
大王、グソクムシみたいだなってずっと思ってたね。グソクムシも私大好きなんで、いやー可愛いなクリーパーみたいな。
わちゃね、なんかね、お腹の見てわちゃわちゃしてる感じがね、またこの。
うんうん。
は
い
はい。
みんなでセブンティーンを押し出す時の感じとかすごい可愛かったですけどね。
はい、はい、はい
はい。可愛かった。
ぐちゃぐちゃぐちゃ何
だ。よいしょよいしょ、わーしょわーしょいみたいなね。
あれはちょっとジブリ、なんかジブリっぽかったけど。
そうですね。うん、なんかね。出てましたね。
うん。サハルさんが書いてらっしゃる何度も死んで生まれ変わる主人公設定みたいなのがあるんですけど、うんうんうん、これもなんか基本的にその古き SF の、その、主題の一つというか、その、一つの肉体に一つの魂なのかみたいな。
うんうんうん。
のを含んでるやつなんだろうなっていうのを思いましたね、
うん、
それぞれ個体が記憶は継いでるんだけどそれぞれ別人なのかどうかみたいな話、ね、ちらっとそういうセリフも出てきましたけど
出てましたね。だから、うん、あいつはこんな感じだったあいつはこんな感じだったみたいなね、
うん、
なんかかなり個体差ある雰囲気で描いてますね、うん、確かにね、
うん、その辺も、
うん
みんな、死んだらどうなるのか思想とかに多分、繋がってるんだろうと思いますが、魂がどこから来ているのか、まず存在するのかどうかみたいなのが、やっぱその宗教的にもずっとある主題だと思うので、それが含まれてるんだろうなって感じでしたね。
クローン問題ですね。
それで言う、思ってたら違うなっていうか、なんか最初はパティちゃん17人も出てくるのと思って、出てくるんだけど、一気にそんないっぱい増えちゃう。そう、パティちゃんいっぱいだっていう感じだと思ったんですけど、そこはなんか違ったなと思って。
そこはちょっと違う。
逆にそうなんか、プラン B 制作っていうこともありますけど、なんかちょっと、ファイトクラブっぽいというか。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、セブンティーンと
18
の関係性とかがね。はいはいはい。
なんですけど、まあ、この前の、なんだっけ、心臓かなった男とかでも見ましたけど、なんか、ファイトクラブっぽくありつつ、関係性はファイトクラブっぽくありつつ、なんかその、なんだ、18側からすごい支配されるみたいなのは、やっぱもうやんないんだなっていうのは、なんかすごく見てて思いました、ね。
まあそうなんじゃないですか。うん、だって AT も支配されてるからだからっていうこともあるのかなという感じ。
うん、そういうのやっても多分今なんかしっくりこない。見てもしっくりこないだろうしな。
そうね。そうね。いや、それは面白いね。うんうん、あと、そっか、クローン問題でいくと、これも結局なんか奥者もね、豚ちゃんのクローン的なやつだったと思うから、やっぱ繋がってんだな。うん、
あ
自分の作品
だから。だから、奥ちゃんもあれなんだっけ、ね、食われるようなんだっけいっぱい食べれる豚ちゃん
だったかな、ね、なんか、うん、ちょっと忘れちゃったけど。はいはい。もともとはね、みたいなこともあったかな。うん、
そう。
ありましたね。
うん、そう。で、それとさ、 そのミッキーのこのエクスペンダブルズの仕組みを見て思い出したのがさ、はい、あの、で、これ言っても多分あの、誰も、僕以外わかんないんだと思うんだけど、あの、
いいですよ、もう。
ガンダムもさ、あの、G のレコンギスタに、うん、あの、こう、おでこになんか模様がある人たちが出てくるんだけど、
うん、
その人たちは、あの、もう、作品で描かれてない、あの、昔の時に、人類がマジで危機になった時に、あの、食用として生まれた人たち。
ああ。
うん。で、まあ、もうそういう、食べなく、そういう人たちを食べなくてもいいようにはなってんだけど、あの、
あでもなんか差別の対象になってるんだけど、
みたいな人たちが出てきて、で、そういう人たちのが、あの、こう、反抗を起こすみたいなのもストーリーラインの中に入ってるんだけど、
まあまあまあ、まあ、
食べるだけじゃなくて、あの、なんかすごい、こき疲れしたんだろうな、みたいなところも含めて、なんか、共通性というか、感じましたね。
まあ、そういうのもね、こう、SF でいろいろ描かれる要素でもありますわな、っていうね。
まあ、
しかも、しかもですよ。それ、その、それ、あの、今回の、あの、なんだ、ミッキーには入ってないけど、その要素を考えると、それもポンジュノさんやってますねっていう感じありますね。スノーピアサーで、ちょっとそういう話をね。
あ、そうなんだ。
ということでね。
うん、
そうですね。あの、これは、
スノーピアサー
を切るけど、切ってやるだけば、うん、あの、そうですね、っていう。
うん、本当、うん、別問題を描いてるんだけど、それをその人間の形でやると、エグさが増すから、
うん、
まあメッセージ性は強くなるっていう感じはしますね。本当は他のものに対して人間がやっていることなんだけれどもっていう問題視されていないので、それを人間の形でやらせると、ああ、エグいですねっていうなるみたいな。
でも、あれだよね。だから、あの、今思ったけど、あの、みんなミッキーのこと食ってんだもんね。
ああ、はあはあ。
ミッキー死んだやつを、あの、リサイクルに入れてるから、
はい、はい。
リサイクル。多分人工肉として出てきてんだよね。
はい。そうですね。そうですね。もう、それ完全にスノーピアサーの要素も入ってきてるってことにもなりますね。
うん、ああ、そうね。
感じで。いや、だからなんか、こうやって見ていくと、ポンジュノさんのなんか、繋がってきますね。その、SF 系のな、とかもね、っていうね。
うん。
うん。いろいろね。うん、うん、うん、うん。面白いですね。そう考えるとね。意外と繋がってくるな。いい感じは。うん。ちょっとあれですね。あとその、この、クローン作る的なやつで、あ、これはやっぱこう、ここ、もう、数年経ったからこその、この表現だなと思うのは、ね、3D プリンター、プリントアウトするっていう感じがね、今の感じですね、と思いましたね、うん、表現としてね。うん、ガチャンガチャンガチャンって、なんか一回戻ってもっぺん読み込み直すみたいなのね、ありますけど。
なんであの古い感じなんだろうと思いましたけど、3D プリンターだともうちょっとしっかり できるんじゃないかなみたいな。一、うん、回戻るのは何だったんだろうっていう。
なんだろうね。内臓を作り直してるんですかね。
エラーがあったんで。
エラーが、ね。
エラーが
あるには毎回戻ってたから、毎回エラーが出てるのかみたいな、あれだったけど。ね、うん。
ここ、真ん中、一回真ん中作って、戻して、外側作って。
外側作って、
なるほど。
みたいな、あるのかな、うん、みたいなね。うん。
あと、マーク・ラファロが、
はい、
マーシャルさんっていう、
はい、
まあ、いかにも、カルトみたいな、カルトのトップみたいな、うさんくさい役を、すごい、
は
い、
ね、
そう、すごい生き生きやってましたけど、マーク・ラファローさん自身が、やっぱハリウッド界の中でゴリゴリのリベラルで知られてるので、 うんうん、 そこら辺は風刺がすごい効いてるのはいいなと思いましたね。
だから
ちょっと安心して見れる感じが。
だからマーク・ラファローさんがやるからこそっていうのは、なんだっけ、哀れなる者たちもね、そんな感じで、そういう人が、ああいう役をやるっていうことで、どうね、見せるかっていうのは、あるっていうのは、やっぱり、この、キャスティング、ね、大事だなと思いますよね。うん。
うん、
そうですね。
すごいなんか、ピュアなってすげえ言ってましたね。
まあ、あの人自身はね、空っぽで、あの、イーブルササイキの場合はやっぱ悪い感じですかね。はい、
トニコレットさんがね。
あの会見みたいでしたよね。吉兆でしたね。
先輩
吉兆。
言われてます
ね。
日本人はあれ知ってるぞって。
トリコレットさん怖すぎません？大丈夫やから。
うん、怖いっす。
まあまあ、
顔芸がすごい。
あの本当になんか継承しちゃってないですか、ある人。
え、ヘルベディアリーからね、つながって。
うん
みたいなこと
で。テレビ怖すぎて途中までしか見れてないから。
なるほど。いやでも、あの二人はなかなかいいコンビでしたね。
うん
うん、そういう、なんかまあ、なんていうか、あの、お笑いコンビみたいな感じで、うん、ステージ立ってみたいなね。
うん、普段の政治的なパフォーマンスの時は、うん、その、コレットさんが隣で囁いてコントロールしてるんですけど、うんなんか戦争だみたいな感じになって軍服みたいなの着替えてからは本人が生き生きしだすあたりとかもなんか嫌な感じっていうのがあってよかったですね
で一回ちょっとこう外で羽伸ばしてこようみたいな
そうそうやっぱこういう時は俺がやらないとみたいな感じのあの生き生きする感じもバカ野郎だなっていう感じがすごくて
出ましたね、うん
うん、
意外と吹き替えキャスト豪華です。
おお、うん、そうなんですね。
うん、なんか吹き替えやってんの、うん、あの SF で結構対策だからなのかな、うん、っていう感じですけど、まあ、トニコレットさん、パクロミさんとか。
あれ、うん、そうだ。で、マーク・ラフォロさん。
山地和弘さんです。
これ、リアル夫婦やないかい。
ああ、そうね。そうね。
ああ、本当だ。
そう
へえ。
ちょっと、これニヤッとするね、あの、声優キャスティングですね、うん、これで、ね。
そうですね。うん、あと、ティモは中村雄一さんなんで、うん、あの、こう、中村雄一さんの、あの、何にも中身がない、あの、こう、あの、堂々としてる人みたいなのは多分、
あそうですね、
味がある気がします。
ああ。そういう意味ではね、中村さんもそうだけど、スティーブン・イワンのその感じがなんかこう、最大限に発揮されてる感じが良かったですね、うん、あのキャラね、
うん。
うん。でもなんかそのね、スティーブン・イワンはそういう感じだけど、なんかこの、で、半分はバーあたりでやってたりとかするけど、なんかこう、ね、あの、ロバート・パティンソン、ミッキーとのなんかこう、関係性とかの複雑さとかも含めて、なんかこう、はっきり分かりやすくこういうタイプって感じじゃない人物と描かれてる感じとかは良かったし、まあそういうところの人物背景をね、なんか描けるところはやっぱり、あ、ポンジュの作品だなともちょっと思ったりしますかね、うん、今ね、話してて。うん。
うん。
ね、なんかこう、割り切れない、こう、はっきりこういうなんかステレオタイプにならず、複雑さ、一人一人に複雑さを含んで、で、大体みんなダメな人とか、かもしれない人間なんて、でも、みたいなところは、やっぱ共通してるかもしれないですね。ポンジュの監督の作品全部ね、つながるようなキャラクターに。
うん。
うんうん、
ティモさんに関しても、
うんうん、
最後まで切り抜けましたからね、自分で。
そう。
何かひどい目に遭う寸前で何とか頑張って切り抜け続けるみたいな。
そういうとこもいいっすよね。そういうキャラがいるっていうのはね。うん。
あとセブンティーンがやたらモテるっていうのはあれは何なんですか？可愛いからですか？
それはパーティーちゃんだから
です。可愛いからじゃないですか。
可愛い
から。パーティーちゃんだから。しょうがないなって思いながら見てました。それはしょうがないって。
なんか裏があんのかなって思ったら普通にモテてるだけだったってなって。
そうね。
すごいなってなりました。
そうね。なんだろうね、みたいな。
何の裏もなかったですね。
不憫可愛いみたいなのがちょっとこの、あれなんですかねっていう。感じもしましたけど、
うん。うん。ナーシャとは普通にラブラブでしたもんね。
う
ん、
そうそうそう。
そうです。
ナーシャがなかなかこう、でも、
ナーシャ面白かった。
キャラクターの中でやっぱナーシャがやっぱ、まあ最終的にはそういう感じの存在になるけど、やっぱキーだなとは思いますよね。うん、なんか、今までにあんまり描かれないような、人物像というかね。
うん。
うん。
うん、なんか、二人のこっちをちょうだいよって言われた時に、どっちも私のよってなるのが面白かったです。
そう。よかった
です。そう、そういうところもやっぱ、ポンジュの先出てくる感じだなって、すごく思ってるんだ。うん。いろんな欲張りなんだな。
欲張り。いいですね。
マイルドミッキー、ハバネロミッキー。
うん。 はいはい。
入れたミキアナ。パパネ
両方気に入ってたもんな、ちゃんと。
ねえ、いいですね。
ミキ好きすぎやなって、ね、
パティちゃん
や。パティちゃん、しょうがない。
なんか、セブンティーンの間にも結構みんな個性がいろいろあったみたいな話あったけど、
うんうん、
ナーシャはそれを全員知ってるわけですよね。全員、
そうそうそうそう。
だから、ああ、そうですね。
そう。なんか、逆に言うと、そういうことを、うん、そういうナーシャのキャラだからこそ、まあ、最後オチというか、まあ、指導者みたいになっていくじゃないですか。
うん。
だから、どんな人たちも、アイスみたいな、アイスって言い方ないんだけど、うん。視点の中でそういう人がなるってこと自体に何か、まあ、あの、一つ、いい、あの、やっぱマーク・ラフォードとトニー・コレクのとは違う、あの、希望の持てる指導者にも見えな、まあ、描きけてる、描ききれてるかどうかわかんないけど、みたいなところもあるのかな、みたいなのは、やっぱり面白いなという話はやっぱり、うん。
うん。ミキ・ハコシ。
あと、ちなみに、ほら、カイって言ったじゃないですか、うん、もう一人、こう、取り合うじゃないけど、あ、う、の、ん、セブンティーン私にちょうだいよっていう。うん、この人、どっかで見たなっていうか、最初どっかで見たなって、まあ、すぐあの人だって思ったんですけど、この人は、あの、あれですね。皆さん知ってます？わかります？この人。アナマリア・バルトロメイさんという、なかなかこう、ね、名前が複雑な方ですけど。この人見たことないですか、皆さんね。この人ね、あの、フランスとかの映画に出てて、で、もともとはルーマニアなのかな？あの、フランス映画で、何年か前にあった、結構なかなかすごく、すごい映画でしたけど、あのことっていうね、あの、映画があったんですけど、なんだっけ、フランスが60年代ぐらいまで中絶が違法だった中で、中絶しようとする女の子の、すごいエグい、すごいの、演技やってたんですけど、その子がね、はい、出てて、多分、こう、そうですね。フランスとかメインだから、こういう英語とかのは初めてでもないかな。なんかね、うん、あれするんじゃないかなっていう感じで。そう。あのことですごい、注目してたんで、おっと思いましたね。
うん。
まあだからなんか、こう、ね、目力あって存在、ね、キリッとした存在感が強い存在感がある人でね、まあ合ってたなっていう感じがしましたね。
うん、うん、うん。なんかその親友なのか恋人なのかっていう女性関係とかもありつつ、セブンティーンに興味も持ちみたいな、あのあたりも良かったですね。
そうですね、
うん。
そういう点ではなんかこう、フラットにクリアな存在だったなって感じしますね。うん。
うん
うん、
そうですね。まあだから、あ、まあでもそういう、だからあれですよね、あのディナーのシーンは本当最後でしたね。
うん、
あんまだからどこがとか言うか全部なんだけど貝貝だけじゃなくて、
いやー、ね、ディナーあのディナーの肉は何なんですか、
あのディナーの肉は
あれほぼ生でしたよ、
いや
人工肉、
あれはソースがかかったんじゃないか、
あソースが、うん、あ出ました、
謎のソースね、
もうトニコルストさんがもう開発いっぱいしまくってるソースの一つ、
うん、まあでも、あの、成長ホルモン増し増し、増し増しの増し増し。
はいはい。
培養肉。
培養肉。あれ食ったら多分ドーピング検査する引っかかるだろうな、みたいな。
うん。うん。今、しかも万博でやっちゃってるんでしたっけ、培養肉。
培養肉そのものっていうよりはね。うん、まあでも普通の肉もね、あの普通に成長ホルモン注射したりします、しますからね。
ああ、うん、なるほど。
そうそう。あの、メキシコ産の肉を食うとドーピング検査に引っかかるみたいな話はよくあります。おしっこに出ちゃうぐらい、あの、成長ホルモン。
そんなに、
うん、
そうそう、なるほどね。わあ、これも奥茶とか繋がってきますね。なんかやっぱ繋がってくるんだな、うん、意外と。自分、本庄さんの過去のどんどん。うん、
まあ、宇宙に出ることでの食料問題みたいなのを作品的には入れつつの話でしたね。
うんうんうん、
じゃあ、の、クリーパーの尻尾切るシーン。
ああ、もう。
あれ、ほんと、悲鳴が出かけちゃって、本当
によ
かった、
うん。本当、あ、俺も、
って本当ですよ。
うん。
ね、
よかった、あれ。
その見せるからしちゃんとな、
うんうん、
監督 たいなね。うん、
そう。あの、尻尾に木、その、あの、刻んでるとことかも、やべ、うわーって感じですね。やめて、
や
めて。
やめてね。
監督的には目をそらすなっていうシーンだと思うんですけど、私は目をそらしました、普通に。
はい。
あの、ね、撃たれるシーンと、尻尾切るシーンと、無理って。無理だった。
ですね。だからずっと、最初からずっと思ってたことをナーシャが叫んでくれたとき、よしって思いましたよ。うん、あの、うん、私たちが宇宙人だっつって言ったら、はいはい、そうだそうだってなりましたよね。
いや、マジ
で。マジで。
こういうのよく起こることですよね。
うん。
ね、まあ、ね、それがアメリカですか。
お、うん、なるほど。
そうですね。それがコロナイザーですから。
うん、そう。まあでも、これあれなんですよね。2024年の3月頃。ちょうど1年前ぐらいの全米公開予定したんですよね。
うん。
あのストライキとかでちょっと延期になって今なっちゃったみたいな、感じみたいですけど。だからその時に公開されてたら、なんか もっとなんか素直に見れてたのかなっていう感じはしますけれども。
なんかあの最近どの映画を見てもあの現実のがちょっとひどくなりつつあって、なんかまだ優しいなとかまともに見えちゃうみたいな、そんな感じが、まあこの映画ミッキーのやつ人は狂ってはいるんですけど、まあ現実に似た問題があるしなみたいな感じになっちゃうのがなんかあれですね。
そうですね。
まあまあもともとこういうブラックコメディとかは現実的なことも描いてるというね、風刺としてもあるんで、うん、なおさらね、こう。
そうですね。
どっちの強度がみたいになっちゃうっていうね。
うん、
なんか、それは難しいですね。その今、いろんなことが起こって中でいろんな、まあこれは映画だけじゃなくです、いろんな作品に接する中でね、うん、ではあります。
ちょうど一昨日かな、なんか、バイリンガルニュースってポッドキャスト私聞いてるんですけど、そこは、あの、科学系の雑誌で発表された研究とかなんか紹介してくれるんで、
へ
ー、面白いなと思って、全然自分が普段触れないジャンルなんで興味深く聞いてるんですけど、ちょうどその一番最近の配信聞いてたらボディオイドの話が出てきて、ボディオイドっていうのはあの動物じゃなくてもう人間の何ですか、
うん、
あの幹細胞とか人工子宮とかそういうのを使ってその薬の効果とか実験するみたいな、まあそういうジャンル分野のことで、で、もうそういうのは技術的には可能になってきてるけど、ただちょっとこの倫理的などういう切り分けをするのかとか、どこまで良しとするのかみたいな議論が追いついてないから、ちゃんとここやらないといけないですよみたいなこう提言が出たみたいな、そういうニュースやってて、
うんうんうん、
あれミッキーじゃんみたいな。
うん、
で結構タイムリーだなって思って、まあこの提言の方がつい最近なんで映画より後ですけど、なんかそれを思い出したりしました。
うんうんうん、なるほどね。
はい。なんかその映画の中でもその諮問会みたいななんかありましたよね。
はいはい。
科学者がずらりと召喚されて、であとマーシャルさんもなんか来てご招待ありがとうございますって言うけど、はい、いや招待はしてないよみたいな召喚したんだよってところはちょっと面白かったですけど、そんなことを聞いたのでこの映画をまた思い出しましたという、
うん
う
ん、はい、その点ではめちゃくちゃ逆に超タイムリーな公開時期なんだという感じですね、うんはい、まあ元々だからこういうものが SF 的に進めばこういうことが起こるってことが踏まえてるからね、もう作品では先にこういうことも描けてたんだろうなっていうのもありつつ、現実がね、そういうところももう入ってるからこそ、そういうニュースが出てくるタイミングにも合っちゃったみたいな、ありますね。
やっぱりか。
うんうんうん。で、もともとね、SF って、そういうね、いろいろな、こう、思考実験とか未来予測とかを含めたジャンルではあるからね、うん、こういうことがね、意外といろいろ起こったり、もしくは外れたな、みたいになったりとかね、そういうジャンルでもありますしね。うん、 そういう点ではそこにあのハマりすぎて面白いな、
うん、
この回公開タイミング、うんうん、
となんかこの映画の最後その、
うん、
ミッキーがあのなんか巨大な 3D プリンターを爆破するみたいな手前のところでこう、うん、夢なのかわかんないですけど、
うん、
あのイービルワイフでしたっけ、さっきガワラさんが言ってた、
あーイーブルササイキババ、
あーイーブルササイキババ、
ちょっとササイキオカミがね、あのイーブルじゃないかっていうと、まあイーブルなんですけどキッチョので、
うん、
もうプチプチイーブルぐらい、は
い、いやあの人がねマーシャルをなんか作っ、
はい、
複製ね作ってるみたいな、ちょっと私あそこは何急にみたいな感じ、そこはなんか、うん、ポンジュノなのかって思っちゃいましたけど、
うんうんうん、
っていうそこだけをやっとました、
うん、
まあでもなんかあそこで終わってもなんかすごくよくある SF なブラックコメディな感じのオチになるなと思って、おおこれで終わるのと思ったらそうじゃなかったっていうのがあったなっていうのは面白かったかな、
うんうん、
まあ結局やらないっていう方を選んだ、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
なんかこういう最後どうこの物語の中でどう落ち着けるかとかどういうところで終わらすかみたいなのもやっぱりこうね、その時々とか時代にもより気もしますよね、うん、っていうかもちょっと思いました、
うん
うんうん、
あでもなんだあのなんか血を使ってましたけど、はい、マグラホルを再生するのに、うんうん、まあだから記憶は取ってないから あの記憶は再生されないんだけど、
あ、
はいはい、別にこれトニコレットにとっては別に記憶がいらんねえってことなんですよ。
だってそうだよね、
ささやけばいい
ね、あのささやけば動けばいいだけだから、うん、みたいな、うん、
そっか、あれ血なん
だ、確かに
あ
よくできてるな、そう考えると、
うん、うん、いやまああの血なのか、あのね、あの、マーク・ラファローをこうシェイクしたもの、ミキサーしたものなのか分かんないですけど、
うん。
うん、どっから撮った、
うん、
そう、マーシャルソースかもしれないし。
そうね。あ、ソース。おぉ、そうじゃね。もうあれ、もうソースでしょ。切り刻んで、こう、ジューサーかけてソースでしょ、あれ。みたいなね。
そういえば、コレットさんはソースをかけるのが仕事だから。
そうそうそう。
あの、マーシャルさんやったら、咳込んでましたけど、なんかそれに対してしっくりくるものを私は見つけられなかったんですけど、ね、あれは別に気にしなくていいの。
確かに。
なんか妻に盛られてるんじゃないかみたいな、勝手に疑ってましたけど。
尻尾のソース舐めたからでは。
なんか、うん、あれなのかな。
かなと思ってました。
うんうんうんうん、
一応尻尾のソース食べたの、マーシャルさんだけだった気が。
おー、覚えてない。
どうだったかな、
一回味見させて、まあ味見でね、ペロッと味見させて、うん、でその後なんか若い人にも味見させようとしたけど拒否られてみたいな感じで、
ミキ食べてませんでしたっけ、食べてないか、
ミキ食べてたの気もする、
ミキ食べてたっけな、
ミキ夢の中でじゃなかったかな、
ああ、
うん、
でも咳込んでたの結構前からです、
うん
うん、
あそうでした、
そう、
うん、まあ、だから
かぶろ、
なんか放射線なのか、わかんない、
う
ん。
そう、あとだから、逆に、普通にか、まあ別のラインでいくと、要はもう、マグラハは病気だなと。
うん、ああ、なるほどね。
マグラハはもう持たないなと。
うん、
でも、トニコレット的には、そういうマグラハがいるんだと。人形として。っていうね、腹話術の人形として、
うん。
ってことで、実はもうデータも取ってて、肉体のやつも保存してて、いつでもコピーできるよみたいな。もしくはもうちょっと突っ込んでいくと、マーク・ラファローいくつみたいなね。こともね。
なるほど。
あるのかみたいなことも含むと、まあなかなかやっぱり面白い設定で、ブラックな感じの効いた場面でもあるし、って感じもするしねっていうね。うんうん、
マーク・ラファローが爆発した時に意外とショックを受けてたから、
うん、
スペアはないのかなって思ったんですよ。
うん、
あ、終わったみたいな。
あ、そこの時点ではね、
うん。そう、リアクションしてたから。どうなのかなと思ってたんですが、
うん。
そうですね。まあ、だから、どっちかっていうと、
まあ、まあ幅があるという。う
ん、まあ、現実にあれば、力持たない人はああいうふうにね、あの、呼吸使われる材料になるし、 力持ってる人にはもう力持ち続けるためのこう方法にもなるよねみたいな、うん、そういう恐れもあるものだよねみたいなこう、
うん、そうだね、イメージかなと思うんですけど、だってやっぱり今までのこう SF とかファンタジーとかもそうだけど、あのね、そのクローン的なこと、そう、不老不死であって、不老不死って大体のものがどっちかって言ったら権力ある側の延命というか、ずっと支配できる立場として自分がいるってことに対する、発想とか技術とかで使われたりするもんね。うん。
うん。途中に挟まれる、あの、サイコパスの科学者、
うん、
みたいな使い方。
うん、うん
で。あれが挟まれたから、確かにそのマーク・ラファラのマーシャルが、もしあのトニー・コレットの奥さんの方があの権力欲があったとしたら、やってないはずは確かにないですもんね。うん。だから囁きがないと動けないみたいな。
ね。だから本当に、うん、逆にこう考えたら本当にマーク・ラファロの存在は、ただのね、傀儡というか、ね、っていう感じですね。あの、人形だなって感じもするしね、なおさらねっていうね。
あとあの、何でしたっけ、原作はミッキーセブンなんですよね。
あ、みたいですね。
で、なんかいろんな死に方を見たいから追加しちゃったみたいな感じなのかなと思ったんですけど、
うんうん、
結構何人かは雑に雑に死んでましたよね。
うんねうん、
あの、うん、病気になってすぐリサイクルみたいな感じに。
であと、うん、あなたは何十分ぐらいでしかないのよ、みたいなとかで、ありましたね、
うん。
まあでも、これはでも、17とか、なんかね、まあ20とか増やすとちょっと、2時間超今日の映画には、あんまりあれだけど、17ちょうどよかったなと思うけど、増やしたことによって、本当にこの使い捨てエキスペンダブルズっていう感じが、
う
ん、なおされててね。で、しかもその、サクッと殺されるとか、ちょこちょこってそういう雑なとかも、よく描けてるなぁと、17年増やしたことでとは思いましたかね。うん。
うん、うん、もう確実に実験に使われてるという ね、ところが、うん。なんか危険な作業とかだけじゃなくて、もう薬の開発のためだけに使ってるっていう、嫌でしたね。
そうですね。まあでも、パティちゃん、不憫かわいそうだね。
増しちゃうね。そういう目線。
瓶かわいい。
めっちゃあの、罪悪感を植え付けられてるのがセブンティーンラインのミッキーでしたけど、
うんうんうん、
まあ子供の頃に車のボタンをいじったからお母さんが死んだんだって言って、だから自分がひどい目にあっても自分はこれは罰を受けてるんだからって思ってて、ああいう状態になってるんですけど、うんうん、あの罪悪感がなくなった状態が18だと思ってて、
うんうんうんうん、
亡くなればやっぱり自分がされてきたことがひどい理不尽なことだっていうことで、それを考えると怒りが湧くみたいな状態なんだなと思って、なのでその18は最後の方にあの事故の話をセブンティーンがした時に、あれは関係ないだろうみたいな話をしてたので、あの時に何度も言っただろうって言ってたのがちょっとよくわからなかったんですけど、
うんうんうん、
そういう話を二人でしてたのかなとか、まあ、いろいろ考えちゃって。
うん。ちょっとね、僕も、なんか、そこは、なんか字幕の問題なのかなと、もう思いましたけど、
うんうん。そうそうそう。ちょっと英語を聞き取れなかったんで、うん、あれだったんですが。う
ん、事故の後に、まあ、他の家族とかに何回も言われたじゃんっていう、うんうん、まあ、その記憶は二人とも共通してるからとか、うん、なんかそういうことって私はもう、都合よく解釈して。
うんうん、
スルーしてしまいました。
うんうん、まあ、心の中でお前は本当そう思ってただろうっていうことなのかなっていうのを思い
ました。うん。だから、こう、作られるたびに記憶を一回入れられるわけですけど、その記憶をどう捉えるかが多分個別に違ったのかなって。
そうですね。うん。だからやっぱり、そうですね。苦労問題ね。そう。だから、毎回毎回違う。肉体と、記憶が同じようで違うっていうね、うん、感じで、うんうん、同じ苦労にはならないというね、
うん
うんうん、
あのミッキー1、
うん、
が、その最初、その記憶をバックアップしますねって言われた時に、された後、泣いてるのがもうかわいそうでしまう。
生々しいフラッシュバックを受けちゃったみたいな。
シクシクしてる方
ね。
本当かわいそう。
ちいかわみたいな感じでね。
いや。パティカワ、パティカワ。
パティカワ。
パティンソンで可愛い。
パティンソンで可愛い。
パティンソンもパディントンも可愛いですよ。
パディントンも可愛いです
ね。まあまあまあまあ。おお、なるほど。
あ、そういえば、ミッキー、最後にあの、名字ついたじゃないですか。セブンティーンじゃなくて。
うん、
ミッキー・バーンズって出たじゃないですか。なんかすごいバッキー・バーンズっていう言葉がポンって感じあって。バッキー。
バッキー。まあだから元の本名に戻ったってことね。ワンの頃のね。
うん、あ、そうそうそうそう。それがミッキー・バーンズだったんで、バッキーが出てきちゃったからちょっと別の。
もうまたバッキーのことも考えると切なさ増すみたいなね。そういうなんか不憫だな、バーンズでつくとみたいになっちゃうみたいな。
バッキーも可愛いですからね。
で、そうね。
そうですね。バッキーも可愛いから。
なるほど。
うん。いや、でもあのタイトルの出し方はなんかすごく良かったです。
ああ、はい、ね、おしゃれ。パタパタ。
うん。
カチャカチャカチャカチャってね。
17か18を行き来する感じ。
うん。
うん。でもあれか、18は、なんか作られる途中で、あれですよね、科学者の人が足引っ掛けて、なんか、やべって抜けちゃった。なんかスポンって戻されて、
あれ18だっけ、もう覚えてない。
はい。その過程でなんか、その罪悪感のところが他の。
あ、そういうこともあるかも。
1から17より。
しか、そうだよね。あの、みんな雑になってたからね。扱いが。
そうそうそうそう。
プリントするときの。
あれもまた、切ないシーンですね。一人だけね。一人だけはちょっと、真剣に向き合ってくれてる感じがします。
その人怖いですけど。
忘れちゃってる。怖いけどね。あくまで科学者だけど、でも科学者としては真面目な姿勢です
よね。まあ、あまりにも天才すぎますけど。
翻訳機。
翻訳機、翻訳機作れる。すごいですよね。
よかったな、花沢、花沢さんが言ってました。花沢香菜さん。
あ、声ね。
バイオンしかない声。
あの人もどこで見た記憶があるけど、気のせいかな。
スペイン系イギリス人女優。王立演劇芸術アカデミーで訓練を受けました。
ああ、舞台の人か。
ファイヤーブランド。あ、ファイヤーブランド、ヘンリー8世最後の最近やってるんですね。
あ、最近やってる映画出て
る、ね。この間。
お気に召すままとか出てるらしいですよ。あの、
へ
やっぱ、あんまり映画出てない人みたいですね。
うん、グッドな人ですね。
めっちゃ若いのかと思ったら35歳って書いてあるんですね。
う
ん
う
ん、まあまあ、びっくり。
ドロシーさんは、なんていうか、自分が研究してる研究対象は大事にしなきゃ、みたいな感じの。ちょっと、ちょっと、そういう感じみたいな。
倫理観をちょっと欠けてる。
だからあの船に乗ってんだろうなっていう感じはするんですが。
確かに
ね。まあでも、あの、ああいう中では一番、対象に対してちゃんと向き合ってるっていう。この、こういうこと、まあ、ポンジドラの作品っぽいキャラクターですね、やっぱりね。
むしろ、ナーシャとかなんで乗ってきたのみたいな感じはしますけど。
そうね。
うん。警備隊でしたっけ、
うん、
そ
う。うん。
だからあれなんですかね。
すごい優秀な。
あの、軍人として別に思想的なあれはないけど、なんか任務で乗ってきたみたいな感じですかね。
そうね。
うん。お金に困ってたとか、
ぐらいしかね。なんかあれだ、なんかね、あの集まり方だとね、思想的な方向かお金ないかしか集まんないんじゃないみたいなね、感じだもんね、あれね。
うん。あ、でも、
なんだろうね。
多分、エクスペンダブル。
それか研究家みたいな。
エクスペンダブルの実験のためになんか、多分お金、なんか政府からもなんか出てそうですけどね。
まあまあね、もともとは出てそうだよね。うんうん、で、いろいろあったから、どうしようってなったし、
今日なんかマーク・ラファロー引き受けますっつって、じゃあ、なんかちょっと、あいつに押し付けてみっか、みたいな感じで、なんかいろいろあって、思想関係ない人も、優秀な人も売ってるみたいな感じなのかもしれないですね。
まあだからあれか、だから単純にあそこのマクラハロのやってるカルトなあれなだけじゃなくても、もともとそういうね、あの政府というか何かのことで動いてるから、うん、そういうところでは入ってるのかっていうのもあるのかってことね。あの、うん、まあまあなんだっけ、結局そもそもは地球もう無理みたいになってるっぽいから、そもそもがそういうインターステラー的なことじゃないけど、探さなきゃもあるからみたいなのはあるのかもしれないね。
まあインターステラー的なことになってましたからね。砂嵐が来ます。
ね、まあね。そうね、
うん。警備会社の派遣とかもありそうですね。
うん、そうそうそう、そうね、うん。
飛びつき裏三角が綺麗でしたね。
あ、綺麗でしたね、あれで。
ただあれで首が決まんねんじゃねえかな。
え出た。
あれもハッタリだった
んだよ。あれでネッククランクみたいにならないと思うんだけどな。もうちょっとこう、はい、いいです。
ニコレットもそう言われたから閉まってるような気がして、あんな感じになっちゃった。
うんうん。
ハッタリだとしたら。そっか、ナーシャ、そっか、もうさっきナーシャの話してましたけど、ね、私もナーシャはなんかいいなって思いましたね。
うんうん
う
ん、
こうね、どっちも私もって言ったところで、なんか物扱いかよみたいな一瞬思ったけど、でも一番一人一人見てんのも彼女だしな、みたいな。
そうそうそう。
ね。
うん。
っていうね。
本当にどう見るかみたいな感じですね。う
ん、でも欲張りなんですよ。欲張り。まあだから、まあなんか、すごく雑な言い方で、なんかちょっと、安っぽい言い方だけど、やっぱり一人一人が人間っぽい、人間味が強いっていうね、いろんな側面がねっていうのは、一人一人にそれぞれにあるっていうのはやっぱり、面白いなと思いますよね。まあ、それがやっぱ、ポンジの作品見る、まあ、なんか、醍醐味の一つかなと思いますけど、どんな作品見てもね、っていう。
うん。そうですね。
うん、
まあ、でも、ミッキー、大丈夫かな？あと何人ぐらい生きられるんだろうかね。
ああ、わかんないですけど。
セブンティー頑丈そうだしな。大丈夫か。
そういう。そうですね。落ちても死なないから。
骨も折れてないしさ。
ああ、そうね。そうだね。
確かに。
あんな猛烈なアレルギーでと、なんか、鎮痛剤打ったら治りましたみたいなさ。
そうね、あの、ディナーショー、ディナーショーや、ディナーね。
頑丈そうでは
意外と。普通の人間より頑丈なのか、
うん。そうね。
だんだん丈夫になってた。
あと、わかんないけど、やっぱラッキーなんですか。
ああ。
で、原作はセブンでしょ。う
ん、ああ、なるほどね。うんなるほどね。
だから、ね、7番目の子はラッキーセブンな人みたいなのがあったのかもしれないし、みたいな。
あんな技術があるんだから、遺伝子操作もできるはずだと思うので、何かしらされてんじゃないかな、みたいな、評価を。
確かに。
そうですね、
うん。意外と強化個体かもしれないですね。
ねだってなんか、いろいろほら、ね、なんかそのワクチンだなんとかとかね、実験で使われてるときに、これで OK ってやつ打たれて、それがまた更新していくみたいになってから、結構ね、なんか個体的にはどんどんなんか強くなってるのかもしれないね。うん。
そっか、そのミッキーを作るための材料はあの船にいる人たちの排泄物とかもきっと使われてるから、なんかいろいろ混ざって。
いろいろな。そうですね。まあそう考えるとやっぱりミッキーは個体でありみんなであるみたいなもね。
だからモテる。
ああ、なるほどね。だから。
だから。
なんだろう、みんなが自分を見るのかみたいな、ミッキーにね。
そう
みたいな。
そんな感じ。
そんな感じね。確かに。なんかこう、面白いな、ミッキーって。こう、なんかそのミッキーっていう、個体のことをどんどん考えるだけでもねっていうね。
うん、面白いです。
面白いですね。うん。
まあ似た遺伝子に惹かれ合うとも言いますし。
そう、あ、そうで、あ、そうですね。自分のが入ってるみたいな。そうですね。あ、面白いな。
あれでしょうね。いじめとかはなかったですもんね。なんかいじめられそうなキャラじゃないですか。
あ、普通だとそう。
狭いところにいるのに。
そうそう、使い捨てたりだけど、うん、やっぱりみんな、うん、こいつのおかげでって思ってるから、なんかみんな親しみを持ってね、ミッキー、おお、ミッキーじゃんなって感じだったよね、うんうん。やっぱ自分を見てるんですかね、確かに。そういうとこもちょっと今までと違うかもね。やっぱあの存在だと、虐げられたり、いじめられたり描写がありそうだもんねっていうね。
うんうん
うん、やっぱ、なんか何気に 不思議な、今までにないバランスでいろんなものを描いてる気がするから、やっぱり、いい映画だと思ってる以上、
うん、ですね。
うん、あの自分が見てる時にあんまりちゃんと理解できてなかっただけで。
うん、死ぬのってどんな感じって。まあ、ナーシャだけ聞かないってね。
そうね。
うん、
見てるか、
ね、見てるからね。うん、なんか、うんうんうん、すごくどうでもいい話をしてもいいですか？
うん、
うん、私これ映画見る前にあのパンフレット買ったんですよ、うん、なんか可愛いパティンソンいっぱいと思って、で店員さんにミッキーって言ったら、うん、私の滑舌が悪かったのか最初ウィキッドを出されて、あ、違います、
ミッキーさん
みたいなって言うんだ、ウィキッド、ウィキッドを出されて違います、違います、ミッキーです、
うん、
ミッキーですって、もう一回ミッキーですって言ったら、多分あれマットミッキーなのかな、
あ、そっちかな、あ
のパンフを渡されて違います、セブンティーンです、ね、17って書いてありますって、
ミッキーマウス、初代ミッキーマウスの著作権がね切れたから、
そうそう、
ね、フーさんみたいな感じでね、ちょっとホラー作っちゃってるやつがやってるから、
うん、そうそう、多分あれを渡されてちょっと絶句しましたね、そんなそんなミッキーがみたいな、
やっぱフーミン、やっぱフーミン、
やっぱフーミンだな、うん、
ちょっと悲しく面白かったんですけど、
いや、いい
3回目でやっと出てきた、
いい周辺情報だなミッキーの世界観がちゃんと出てくる、なるほどね、
映画館で働いてる時そういう事象は何とか経験をしました、
ま
あ、何々を一枚って言われた時に どっちのやつですかみたいな、なんか同じような呼び方をする作品が2つあったりとかすると確認を取るみたいな、うん、
なるほど、ウィキッドはちょっと納得いかなかったですけど、私は。
マットミッキーはわかるけどと、
うん、マットミッキーはまだ、
ね、マットミッキーが先にね、ミッキーって言われて出てくるってことは、もしかしてそっちのパンフレットの方が売れ行きがいいってこと、
いいのかな
ミッキーといえばこっちかみたいな、
そうね、
もしくはセブンティーンまで言われないなら、ウィキッドかミッキーかかなって思ってる
そうですね、フービーだな
っていう
意外と17って言ったら多分ミッキーセブンティーンが出てくる気がする、
そうね、そうね、まあ、なんかあの17とか数字ついてる映画のパンフくださいとかだったらすぐ、
うん
ちゃんとミッキーセブンティーンって言ってくださいよ。
それが一番最初、あれ、多分2回目にはミッキーセブンティーンまで言ったような気がするんだけど、いや、最初から言ってたような気がする。うん、気のせいかな。
なね、
おかしいな。
まあ人間は大体思い込みでね、こう、
うん、
人の話し解釈しちゃいますという。
ね、思い込みでね、気持ち悪いからっつって、滅ぼそうとしますから。
そうですよ。そうですよ。いや、うん、そこですよね。そう。わかりやすい一番のテーマがそこだからね。ミッキーのね。そうそうそう。襲ってないですよっていうね。
うん。それに気づくのはナーシャでしたね。そういう。
そうですね。
ちょっと待って。
うん。
うん。うん、まあ、ちょっと都合よい成人すぎますけどね。
うん、まあね。まあまあまあ。まあまあ、でもなんか、でも、ほら、言うてもほら、いざとなったらやるぞ。あ、ハッタリだったけどね。うん、なんだっけ、サハさんが言ってるように、ね、最後はハッタリでしたっていうことだけど、でも、ちゃんとね、会話するときには、すごいと思ってんじゃねえよ、みたいな感じは言ってましたからね。
うん。
うんうん、奇跡的にあんまり生存競争がなかった種族なのかな。
うん、うん、うん、うん。そういうのもあるかもしれないですね。
他にいなそうでしたもんね、生物。
うん。
確かに
うんでも、ずっと寒いんじゃないんだ。
ああ、はいはい。
ちょっともっと。
あ、なんか天気良さそうですね。
動物いいんだろう。
うん、そうですね。確かに。確かに。
短いんじゃないですか、うん、めっちゃ。やっぱ。うん、みたいなね、うん。やっぱ寒いのが長いと絶滅しそうっていうのは、最近野生の島のロズでもそういう描写ありましたんで。
うん、
はい。
ああ、
うん。
ちょっとね。
やっぱね。短いんじゃないですかね、春みたいなのね、うん。大事にしていこうっていうね、春は。
クリーパーが岩から出てきたりとかしてたんで、
うんうん、
意外と地中にはいるかもね、とか。
あ、他の。うん。
うん。まあ、わからないんですけど。
そうね。 あの辺の地域はクリーパーたちのいるとこみたいな。
うん、表面は。
クリーパー何食べてんだろう。
岩。
岩か。
岩か。だって岩でいいのか。
砂とか。
あ、そっかそっかそっか。あの、ね、あの、記念碑を作るぞって言って、あそこはポコって出てきたのね。
うん。
うん。穴開いてね。
どんな感じですか。
そんな感じですかね。うん、はい。
そう。オチっぽいものが見つけられない映画だった。
そうですね。オチ、
もう、まあ、この映画って可愛いでいいんじゃないですか。
ね、ハッタリでしたから。
うん、かわい
い。いや、ああいうのは、良かったですよ、本当に。あの、なんだろう。なんか変になんか、どやねんって感じじゃなくて、こう、軽みが出たオチで、おまけはすんごい好きでしたね。あの、本当は、そんなことできません、みたいな。
うん。はははつって終わるっていう。
ああいうのいいですね、コムイ。ね、っていう感じで。はい。ね、俺は分かってたぞと。言いたかったけどね。そういうことじゃないんですよ、ね。はい。大丈夫ですかね。まあ、そんな感じしますか。
うん。
はい。ということで、ミッキーセブンティーンね。なんか、話せば話すほど、めちゃくちゃ良かったなっていう感じが増えて、うん、面白い映画だったと思いますのでね、うん。はい。また2回目とか見たくなったかなと思います。はい。ね。吹き替えもね、良さそうなんで。こういう感じで。で、次回は、また、みんなが見てきた映画を持ち寄って、紹介し合う、昨日何みたいにやっていきますので、まあ、またなんか、宿題的な感じで感想とかは、集めてないんですけど、皆さん見て良かった映画とかおすすめ送ってくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでエンディングです。まず告知で、おまけの方から、映画ファンの集いの、次回のお知らせです。次回がですね、最近まあ毎月やってなくて不定期なんですけど、次回決まってるのが5月17、来月ですね、17の土曜日、やります。まあなんか、ゴールデンウィークいろいろ多分いろんな映画やるので、その辺とかも話いっぱいその時期できるんじゃないかなと思いますけども、はい、よかったら映画のお話、いろんな人とリアルに会って話すということができますので、よかったら参加してください。場所は、渋谷のロフト9さんというところで、映画館のユーロスペースがあると、ビルと同じ1階になりますので、よかったら映画ファンのツールを検索してみてもらってですね、参加いただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回第365回ですね。はい。終わりましたということで。で、一応次回、総合映画館とか感想を募集している映画はないんですけども、よかったらなんか最近見た映画やドラマなど教えていただけます。教えていただければなと思いますので、普通歌など、はい、送ってください。よろしくお願いします。まあ、毎回言ってますけど、映画関係ない雑談なども送っていただければ嬉しいです。はい。また、聞いた感想や、こういうことがあったよとかを、ハッシュタグドイラジつけて、X、Twitter などでつぶやいていただきますと、まあ、我々も見れますし、皆さんも見れますので、よかったらつけて、感想とかしてもらえると嬉しいです。はい。ということで、今回お相手は、私、おまけと、
NBK と、
ハタと、
タンタンと、
あれでした。
またねー。